ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の藤木拓磨と
3回生の井上健と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
大谷大学ハッピーアワー第125回目なんですけれど、本日で大谷大学の3回生井上健さんがラストになります。
はい、最後です。
いや早かったというか寂しいですね。
ありがとう、寂しい言うてくれて。
どうでした、このラジオ生活じゃないですけどラジオやってきた感想
とか。そうですね、もともとこのラジオのチームに入りたくて大谷大学に入学してきたので、
はい、
本当に自分のやりたいことを、まあ、先生であった赤澤先生であったり先輩方で、
はい、
今後輩たくまたちと一緒にやれて、すごい楽しい2年間やったなとは思います。
なんか印象的なことはありますかね。
そうですね、今日になるんじゃないかな。今日の曲紹介が一番きついんじゃないかな。頑張ります。
ということでね、まあ、今日が一応まあスタジオでの、ね、仕事としては、はい、まあ、特別番組はまた、ね、やろうと思いますけれども、
はい、
このチームでの活動最後になるので、
はい、
まあ、ぜひ出し切って頑張ってもらいたいなと思います。
頑張ります。
この番組は皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージの送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは一曲お送りします。バンボブチキンでカルマ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は3回生の井上健と
2回生の藤木拓磨と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回は NPO 法人子どもアート副理事長の水野哲夫さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ
よろしくお願いします。ということでですね、今回、水野さんが所属されているこの NPO 法人子どもアートというところなんですけども、どのような活動をされているんでしょうか。
簡単に言うと子どもとアートで遊んでいくという活動ですね。はい、
子どもとアートで遊ぶというとどんな感じなんですかね。
はい、まあ、遊びがアートだというふうに思ってるんですけど、
うん、
まあ、子どもといっても本当に0歳児から、
はいはい、
まあ、小学生、
うんうん、
それから元子どもという、うんうんうん、もしくはだんだん年を重ねていくと子供に帰っていくという、
うんうん、
シニア世代も対象にしています。
うん、
はい、
ね、幅広い年代の方々と、ね、はい、
そうです、
いっぱい遊んではるっておかしいな、なんて言ったらいいんでしょうね、
遊
ぶ帰ってはるといえば、
うん、まあ、遊びでもいろいろあるんですけど、うん、はい、遊びをなんだろう、作るというか
作る、
うん、うんうんうん、遊ばれるんじゃなくて、うんうん、遊ぶという主体を離さないぞと、
うん、
遊ばれないぞと、はい、
趣味みたいな感じでやってはるんですかね。
いやいや、もう生きることイコール遊びという、命をかけております。
うん、もう絵に
何のこっちゃ
命をそのまんまかけてはる感じですね。
はい、
うん、そんな、水野さんなんですけども、
はい、
活動はどのようなメンバーで企画やったり運営とかをされてるんですか。
まあ、メインの コアのメンバーはもう3人から5人ぐらいなんですけど、はい、あの基本的にこうプロジェクト型というか、うんうんうん、今度じゃあどこどこで何かやろうかという時にお声掛けして、はい、じゃあ私もやりたいとか俺もやりたいって言って集まって、うんうんうん、でそれが終わればまた違う企画で、うんうんうん、それで集まる割と緩い固定したメンバーというよりそういうこう何をやって遊ぶのっていうところで集まったり散ったりしています。
なんか個性的なメンバーとかいるんですか？
あ、もう個性だらけです
よ、ね、水野さんご自身もそうなんですかね、やっぱり。
いやちょっと分かんないです
ね、今ちょっとプロジェクトという話が出てたんですけども、このぐるりプロジェクトというのがあるように聞いてるんですけども、はいはい、どんな活動をしてらっしゃるんですかね、はい。
まあ、ぐるりっていうのはものが生産されて、で、まあ、お店とかいろんなところでめくりめくって自分のところに来ますよね、
はい、
でそれを使ったら、まあ、いらなくなりますよね、
うんうんうんうん、
で普通それをゴミというふうにみんな言うんですけど、
はい、
ゴミで処分されてしまうんだけど、ものから見るとなんだろう、やっと役目が終わって、あの年金暮らしみたいなもんで、あの解放されるわけですよ、物は。空き缶は中に容器を詰める持ち運ぶ役割から解放されるわけですね、空っぽになって。その時にあのアルミ缶なんかはもう喜んじゃってパカパカ音を出してあの歌ってくれたりというふうにですね、あの物はそのバラしていくとまた新しいマテリアルというか新しいものになっていくんじゃないってい う, こう循環する、ぐるぐるぐるりぐるりと巡っていくという、そういうことですね。
今ぐるぐる回るっていう表現があったんですけど、やっぱり僕的にはやっぱりリサイクルであったりそういう再利用をしてはるのかなっていうふうに受け取らせていただいたんですけど、
はい、
そういう感じですかね。
まあ、再利用的なこともあるし、うんうんうん、全く違う使い方もできるし、
うんうんうん、
まあ、要は遊ぶ素材っていうか材料ですね、
うんうん、
同じ例えばペットボトルのキャップがいっぱいあったら、
はい、
もうそれでテンションが上がりますよね。
なんかそれで作ったおもちゃとかはあるんですか？
作ったものもあったり、それからそれ、ね、こう投げ合ったりとか、いっぱい貼り付けたりとか、まあ、子供はそのどういうふうに反応するかっていうのがまた僕らにとっては新鮮というか、
うんうんうん、
そういう手もあるなみたいな、
うんうん、まあ、楽しみですよね、
はい。
なんか赤澤先生のお子さんでもそういうのないんですか？
いや、いっぱいありますよ。なんか全然それをそう使うかみたいな、
ね、
たくさんありますね、うん、なんかね、意外にこう大人の人とかいいおもちゃみたいなのを、うん、お祝いとかでくれたりするんですけど、うんうんうん、そういうのよりむしろね、本当にペットボトルのキャップとかね、なんか割り箸のなんか半分使ったやつとかね、
そうそうそう
なんかそれ子供にこびてない、
そう、そうですよね、
いろんなそういうものの方が、はい、案外子供の方がこう自分から手に取りに行ってあれこれしだすっていうのがありますよね。
やっぱりね、子供さんやったらやっぱり身近にあるものにやっぱり興味を示せはるのかなと。
もちろん
やっぱそうですよね。
だって見るもの、聞くもの、触るもの、彼らにとってはもう初めての世界探検みたいな。
まあそうですよね
じゃないですか、
何がおもちゃで何がおもちゃじゃないかも分かんないから、
そうそうそうそうそう
面白いですね、
そういう反応やっぱり見て大人の方も水野さんたちも明るくなりますよね、
まあ、子供に帰っていくみたいなね、
実際に今ね言っていただいたようないろんな素材の話があったんですけど、はい、素材はどういったところから集めてくるんですか？
もう生活素材から、あとメーカーさんね、いろんな木工所だとか段ボールのパッケージ作ってるところとか、まあ本当に布地を扱ってる店とか、もうあらゆるところから、はい、歓迎ですね。
確かにね、端材とかそういう切れ端みたいなもので、はいはい、ほっといたらそのままゴミになってしまうものっていうのもね、たくさんありますもんね。
だいたいほらそれゴミ処理するのにお金払ってしゴミ処理してもらってるから、僕らはタダで、それゴミ預かりますみたいな、もらいますみたいな、
地域にも優しいですね。
そうそうそう、
そうか、人遊びしてからね、また、
はい、まあ、またゴミになるんですけどね
まあ、でもそのまま捨てるよりはね、うん、なんか一回こう楽しみが入るっていうか遊びが入るって面白いですよね。
そうそうそう、うん、もう一回ね粘ってもらった方がねいっぱい使えますしね。
はい、
うん、ね、ぐるりのスタジオオープンデーというものも少し書いてあるんですけども、はい、こちらはどのようなものなんでしょうか。はい、
この9月から、はい、あの千北に、はいはいはい、あります
近くですね、
はい、このラジオミックス京都のサテライトスタジオ、はい、でそことちょっとラジオミックスと連携して、
うんうんうん、
常時オープンというかね、普段使えるようにしようよということで、うんうん、そこを一応拠点にいろんなマテリアルとから第1第3土曜日、うんうん、基本的にそれワークショップできるようにみんな来てくださいみたいな、いずれはそこからラジオ番組発信したいなと思っているんですけど。
なるほど、うん、でまたね新しい活動拠点もできて楽しみですね、
うん、実際ねこういう工作が好きな、うちの子も工作好きなんですけども成功がいって家でやるとね散らかして怒られるけど、うん、こういうとこだったらこう伸び伸びやれるかもしれないんで ね、ぜひいろんな方にねあの利用していただきたいですね。
はい、はい、それでは前半こちらで終わりにさせていただきます。ではここで1曲お送りします。キャリーパンピョムでクレイジーパーティーナイト、パンプキンの逆襲。大谷大学ハッピーアワー、本日は3回生の井上健と
2回生の藤木拓磨と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き NPO 法人子どもアート副理事長の水野哲夫さんにお話をお伺いします。水野さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前半はね、子どもアートの取り組みについて伺っていたんですけども、後半はね水野さんご自身のことについてちょっと触れていこうかなと考えております。ということでですね、まず1回目なんですけども、この子どもアート、水野さんがね、この子どもアートについて、まず取り組み始めたのはいつからなんでしょうか。
今からまあなんだろう、2007年に僕が勤めていたあの京都造形芸術大学というところなんですけど、そこに子ども芸術学科というのを作ろうと、作れと言われて子ども芸術学科というのを立ち上げたんですね。でそれはどういうことかというと、まあアートを通じて子どもと関わる人を育てようと、具体的にはまあ保育士さんとか児童構成員であったり幼稚園の先生だったりとか、まあそういうことを、それがきっかけで、あの子どもとアートを意識するようになりましたね。
うん、今の会話で水野さんが大学で勤めてはったことが分かって、大学の先生やったってことですかね。
そうですね。
はい、なるほどね、
意外ですね。なんか
あそうですか。
もうずっと長い間この子どもアートの副理事長をずっとやってはるのかなと思ってたんですけど、大学の先生だった。
ちなみに大学の先生になる前はどんなことされてはったんですか。
大学に先生になったのは僕30になるときで、それまではいわゆるデザイン系のね、フリーターをやってましたね。
芸術肌ですね、なんか。
あ、まあ
な感じでね、過去のこともちょっと聞いたんですけども、はい、ここからはね、これからのこともちょっと聞いていけたらなと思ってます。まずね、子どもアート、今も水野さん取り組んでらっしゃいますけども、これからですねどんなことやってみたいなとか、はい、そういうどんなことに取り組みたいなっていうことはありますでしょうか。
はい、いっぱいあります。あの子どもアートの子どもというのはね、その何かしらの始まり、スタート、
はい、
でやっぱりあの子どもって未熟というより僕にとっては未知なるもの、
はいはい、
まだこうよくわからない、
うんうんうん、
またその子ども自身もどうなっていくかわからない、そういう意味では可能性に満ちた、
そうですね、
はい、そういう未知なるものということに、やっぱアートの表現ってこうどんなものになっていくかよくわからないというところに不安と面白さが混じってるんですよ。ですから自分で 100% 作るというよりも そういう分からないものとか、それはまあ人だったり物だったり場所だったりいろいろあるんですけど、うんうん、そこの関わりの中で、あ、こんな風になっちゃったとか、こんなものができたとかっていう、そこが面白いなと思って、うんうん、ちょっと子どもアートということを根っこ、アートの根っこみたいなね、うんうん、同時にそれは人間の根っこみたいな、うん、そういうのをちょっとこう探求できたらなっていうふうに思って、そういういろんな取り組みを始めました。
やっぱりね、水野さんの考え方っていうのがアートと人間をリンクさせてやって、やっぱり芸術をやってはる人の考えやなと思ったんですけど、たくまくん今の話聞いてどう？
そうですね、僕自身アートって無縁でちょっとわからないんで絵自体もめっちゃ下手くそなんで描いたことないんですけど、
いや、アートイコール絵じゃなくて、
あ、そう、あ、そうですよね、うん、
はい、アートはね、うん、ハートの種なんですよ。
お
う、うんうん、
HEART ってハート、
はい、
ハートは感じたり思ったり気持ちやん、
うん、あ、そうですね、
気持ちの種がアートなんですよ、
はい、
わかります？だからみんなアートの種は持ってはる、うん、それはちっちゃい、あの2歳児1歳児見たらわかります、
うん、
彼らみんなアーティスト、
なんかね、あの積み木でやったりして作ったりとか、そういうことですか？
もう作らなくてももう
そういう
心持ち、無目的なことをいじったり遊んだり楽しんだりこうしてるっていう、
なるほど、
行動の一つ一つがってことですね。
そうです、存在自体がアーティスティックな存在です。
なんかこう知らず知らずのうちにこうアートイコール芸術みたいなもので敷居が高いっていうふうに ねなってる人とか、まあ、アートイコール美術館みたいなイメージがある人がいるかもしれないんですけども、まあ、そう思っちゃいがちなんですけど、まあ、純粋にこう目の前にあることを心から楽しむとか、なんか感じることそのものがアートなのかもしれないですね。
そういうことを忘れてましたね、なんか
ね、
でしょ、
初心に帰らないかんね、僕たちも、
うん、そうそうそう、
なんかね、だんだん大きくなってくると、今これからやる行動がこう将来の何かのためになってるとか、こうなんていうのかな、
そう、
未来のために
つながるかどうか
みたいなのをすごい考えすぎて、逆に何もできなくなっちゃうっていうのはね、あると思うんですけど、
なんか大人になってなったら忘れてしまう、
ね、なんかね、
そう、そうですね、
ずっとなる、はい、そういうワクワクした心は持っていたいですね。
そうです、ワクワク、生き生きね、ドキドキ、ハラハラね、
うん、
はい、絶えず
いつまでも持ってたいですね。
そう
です、
まあ、そういう意味では子供だけじゃなくて、まあ、うち僕もね、今子供いるからなんですけども、あの子供と関わる中で、なんかその場その場を純粋に楽しむっていうのはね、
あ、もうグーですね、
そういうのを思い出すっていうような感覚になってきたかなっていうふうに思いますね。
それ十分アーティストの資格ありです
まあ、そういう意味では子供ももちろんですけども、子供だけじゃなくてこういう大学生とか、
ね、そうですね、
大人の人たちもこう関わっていくことで、自分自身がこうちょっとこう、はい、磨かれていくとか思い出す
もん、ね、まだ絵上手くなるチャンスあると思うんでねまだ諦めず、
あんまり絵というふうに考えなくてイメージっていうか、
なるほど、
はい、
うん、
絵はキャンバスに描くだけじゃなくて体で描いてほしい、行動で、
なるほどね、はい、まあね、そんな今そういうね、ワクワクやったりドキドキやったり、そういう気持ちの話も出てきたんですけども、11月11日になんかそういうワクワクするようなイベントがあるってちょっと私聞いてるんですけども、ご紹介いただいてよろしいでしょうか？
はい、あの新大宮商店街の一角に100坪の空き地がありまして、
はい、
まあ、100坪プロジェクトというふうに呼んでて、
うんうん、
もういろんな人で何する、ああするこうするみたいなわーわー言ってきて、でようよう、11月10日11日と、うんうん、あのオープニングをやろうというふうになっ、うん、こぎつけてきたんですけれども、
うんうんうんうん、
その11日の日にですね、マイターンというあの家庭の主婦たちが中心となったあの何、うん、フリーマーケットみたいなところと合わせて一緒にですね、うんうんうん、ぐるりの町ごみぐるりでな何作ろうみたいな感じで、
うんうん、
僕たち材料とそういった遊びのノウハウを提供します。
うん、
はい、
でも題名だけ聞いただけでめっちゃ楽しそうですよね。
題名だけじゃないと
思います、ね、実際にね、いろんなこう素材を用意していただいているようなんで、はい、大人も子供も夢中になってちょっと、
はい、大体お父さんが夢中になります
ありそう、
で大人も子供も絶対楽しいです、ね、
は
い、
そうですね、ぜひぜひ、はい、遊びに来てください、はい、
皆さんもぜひ行ってみてください。ハッピートーク、今夜のゲストは NPO 法人こどもアート副理事長の水野哲夫さんでした。水野さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。 EXILE で道。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の藤木拓磨と
3回生の井上健と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオを聴きの皆様に知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介いたします。今回は大谷大学教育学部安田義人先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
安田先生は今回10月26日に開催の大谷学会研究発表会で知的障害のある子どもに対する就学支援システム構築の現状と課題をテーマにお話をされます。知的障害のある子どもに対する今回の研究発表とはどのような内容なんですかね。
はい、もうねいきなり明日なんですけども、はい、まあ、今回ね知的障害のある子どもさんがねやっぱ幼稚園とか保育園から小学校に就学するときにやっぱ自分たちが求めて望んでる就学支援がね、うんうんうん、これやっぱできるかっていうようなことで、これやっぱり今まで難しかったんですけど、これ少しでもねいい形でできないかなってことを考えた発表を、ね、しようと思っています。
そもそも知的障害っていうのはあんまり僕ら聞かないんですけど、どのような障害なんですかね。
ね、3つぐらい、ね、主なことがあるんですけども、はい、うん、まあ、1つ目がね、まあ、普通に言うと知的な発達が遅れているってことです。なんか IQ 検査とかって知ってます？
そうですね、
僕はしたことないですけど、井野健さんしたことあるんですかね。
そうですね、なんか春先とかに、はい、保健室とかで急に間違い探ししたりとか、
はいはいはいはい、
急に足し算とか引き算とかやってみて、先生から言われるんですけど、うん、そういうやつですかね。
あ、そうそう、そういうのもねあります、ね、ほんで、まあ、そのね知能検査とか、うんうん、ちっちゃい子の場合はちょっと知能って難しいので発達検査っていうのをするんですけども、うんうん、その IQ がもう70とか75以下の子どもたちがまず該当します、うん、まあ、平均がね100ですので、まあ、少しね低めっていう形にはなります。で、まあ、それはね私の場合昔病院でねこれするのがお仕事だったんですけどね、はい、で2つ目がね適応行動が難しいってことで、まあ、例えばこう言葉の理解、一番有名なのがね言葉の理解とか話すってことで、うんうん、大抵さっきねIQ 検査って言ったんですけど、うん、ちょっとしたことないっていうことでしたけど、はい、この子ちゃんとしようかなっていう時には言葉が遅いとかね、うん、遅れてるとちょっと見ようかなっていう気になります、うんうんうんうん、大体11ヶ月でパパママをね言うんですけど、ママかな、うん、ママだけかな私もパパ言わんから、ね、ママっていう言葉を出なかった時に少しチェックしてくるっていう風なところですかね。
なんか僕も喋るん遅いってお母さんによく言われてたんですけど、ね、大丈夫だったんかな。
大丈夫です、保証しますほんでね、あとがね、まあ、言葉の方が、ね、例えばトイレとかね服着たりとかいうことがねやっぱりあったりとか、うん、それとか、やっぱり今ですと電話がね、うんうん、使えないとかね、うんうん、そうしたこともあったりしますし、あと、まあ、手先がねやっぱかなり不器用ですね。もう手先も不器用やし、逆にこうなんか大きな飛び箱飛んだりとか、うんうん、あんなもねちょっと苦手だったりねするっていうのがねこうあったりします。で最後3つ目がね、やっぱその障害っていうのがいつ起こったかっていうのでチェックするんですけど、うんうんうん、まあ、18歳もう皆さん多分手遅れですけども、うん、18歳未満の時に大体起こるっていう風なものになります、うん、まあ、年いってからだと認知症に、ね、なっちゃったりするんで、うん、また違う名前で呼ばれることになると思います。
その3つの知的障害なんですけれど、僕ら全然そんな知らなかったんですけど、その先生が、うん、知的障害をなぜ学ぼうとしたのかについて教えてもらってもいいですか。
はい、私ね小学校の時ねいなかったんですね私の頃は、うんうん、実はもう私らと一緒の学校に知的障害の子入るっていうのが決まったのが、うん、私がもう12歳で小学校卒業してからでして、うんうん、でそのほとんどね出なかったんですね、はい、で存在も知らなかったんですけども、うんうん、ボーイスカウトしてたんですけども、うんうんうん、その時にね友達のね同級生の この弟さんがね、うん、あのそこに一緒におったんですけども、うんうんうん、その子がね知的があったんですね、知的障害が。
それはどんな知的やったんですか。
ね、やっぱ軽めだったんですけども、うん、やっぱりねこう酔っててね私が仲良しようとしてもね、うん、だからなついてくれないというかね、うん、結構フレンドリーなはずです ね、私
先生めちゃめちゃいい見た目といい性格、
今日は演技してますけどその時ね、まあんまり言うとなんですけど、まあ、あのその子と仲良くなろうとね、実は同級生がね、うん、ちょっと私好きな子でして、でこれは仲良くなろうと思うとまずはってことで、はい、それもあってね、うん、ちょっとね関わろうと、ね、うんうんうん、思ってね、まあ、それもきっかけです。大学もね一緒の大学へうまくいけたんですが、あの私はどうもお眼鏡にはかなわなかったみたいですね。
なんか眩しいですね。
交流だけはあります、
ね、うん、でもそのまま続
いて勉強の、ね、きっかけをもらえたって大きい出会いでしたね。
まさかの ね、
ね、まだ交流が続いてるっていうのもいいですよね。
まあね、本当だったら違う形の交流したかったんですけどね、はい、そんなもんです。あ、言っちゃった
そうですね、知的障害、猪犬さんどう思います、知的障害について。
やっぱりね、そういう方々と触れ合ったことはあまりないんですけども、やっぱり同じ生きてる人間同士ですし、仲間にもなりますし、僕の混声合唱団入ってるんですけども、まあ知的障害ではないんですけども、そうやって車椅子の先輩方だとかそういう方は一緒にいるので、まあそういう人たちともやっぱり協力して、まあ一緒に生活できたらいいと思いますし、そういう人たちから学ぶこともたくさんありますしね。
確かにね、なんか、どう言ったらいいんですかね、こう関わろうと思う気持ちになりますもん、なんか、
まあね、こうやっぱり障害ね、あの車椅子の人でもね、やっぱり最初苦労して、今でこそね、大谷大はじめとして、こういろんな大学で受けてくれてるんですけども、はい、昔全然ねやっぱ厳しかったりとか、帰れって言われてね、雨の中毎日ね、あの毎回登校して、雨の中でも風降っても一日待ってて、それがやっぱ5年続いた人とかね、やっと5年経ってマスコミさんがね頑張ってくれて、支援者が頑張ってくれて、一緒の学校来れた子もいたりして ね、
昔の人たちが頑張ってくれて今受け入れられてるわけですからね、一緒に学んでいけたらいいですよね。
そんな研究発表会なんですけど、最後に PR をお願いします。
はい、明日の、ね、大谷学会なんですけども、あの大谷大学とね、あの短期大学部の置かれた学会でして、まあ、こういう研究してるっていうのをね、もっともっと進めていこうとか発表しようっていう風なものになります。ちなみに学生の皆さんも会員でして、会費払ってますほんでね、明日ね、あの大谷大学のコール館のね入ったところにあり、あの北門から入ったところにあるコール館の3階のメディアホールっていうね結構立派なところで、1時から4時10分間4時10分という予定でして、私は1時10分から、まあ、30、40分間させてもらうことになります、でちなみに、ね、毎年、ね、春にも、ね、あの5月ぐらいなんですけども講演会があって、タレントが来ます。今年はあのロバート・ローズ、あ、違うロバート・ローズ先生、うちの大学の先生ですね先生と、あとロバート・キャンベルっていうんですね、あの東大の先生でね、テレビでおなじみの男前の先生ですけども、本当私も好きだったんですけどもね、うちの妻もあの聞きに来たんですけどもあの講演してもらったりとかで、毎年そうした有名な方も来てもらいますので、ぜひね、あの春先も、明日は私なんでもあんまりですけど、また春なんかもね、あの来てもらったらなと思ってます、はい、ぜひよろしくお願いします。
トップバッターで安田先生頑張らはりますので、皆さんぜひご来場ください、
はい、ありがとうございます、頑張ります。
谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学教育学部安田義人先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。世界の終わりで天使と悪魔。
それではここで大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたい様々なイベントなどの情報をお伝えしております。本日のお知らせは2件です。なお本日は1回生の
池谷由衣さんと神道裕太くんにご案内してもらいます。それではお二人よろしくお願いします。
まず1件目は大谷学会主催研究発表会をお知らせします。大谷学会は大谷大学の教員と学部、大学院、短期大学部の全学生加入し、大学における学術研究の中心機関として運営しています。そして研究成果を広く公開するため、学術誌の発行や春の公開講演会、秋には研究発表会を開催しています。今回ご紹介する研究発表会では、特別支援教育、文化地質学、仏教学、新宗学の先生方が登壇されます。発表テーマは知的障害のある子どもに対する就学支援システム構築の現状と課題、文化地質学の提唱、勇気から起こる風、懺悔道としての浄土真宗となっています。開催日時は10月26日金曜日午後1時から4時10分まで。会場は大谷大学コール館3階メディアホールです。参加費は無料、事前申し込み不要です。大学の研究の一端に触れる機会となっています。ぜひご参加ください。
続きまして、大谷大学総合研究室助教主催、学生のための学問講座、ルーツをたどるアリラン峠を越えていく在日コリアン音楽の今をお知らせします。今回のテーマはルーツをたどるアリラン峠を越えていくです。伝統音楽の演奏やディスカッションなどから朝鮮についての理解を深めます。講座は大谷大学学生をはじめ関心をお持ちの方であればどなたでもご参加いただけます。開催日時は11月2日金曜日午後4時20分から7時まで。会場は大谷大学コール館3階メディアホールです。参加費は無料、事前申し込みも不要です。この機会にぜひご参加ください。以上、大谷大学のお知らせでした。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。今日はですね、大谷大学ハッピーアワーで、グルーリプロジェクトについて、子どものアートについて聞きましたけど、野犬さんどうでしたか？
そうですね、どっちも本当に個性的なゲストの方が来てくださって、
はい、
まあ、アートのこともね、いっぱいいつまでも純粋な心を持ってないといけないっていう、
ね、なんかね、めっちゃ熱かったですね、先生。
すごい熱い水野さんでしたね。
なんかゴミで遊ぶってなんか新鮮で、なんか新しい感覚なんですけどね。
そういう考えもやっぱりどこに発想のなんて言うんでしょうね、元が転がってるかわからないね。
やっぱアート肌っていうんですかね、芸術大学の先生でしたからね。ま、で今日は1年生が喋ってくれ入りましたけど、どうでしたかね、2人。
いや、すごい緊張しました、初めてなんで。
でも上手やったね、2人とも。
本当ですか、ありがとうございます。
池川さんはどうやった？
めちゃくちゃ緊張したんですけど、なんとか最後まで読めて、噛まずに読めてよかったです。
なんか僕が最初読んだ時は全然、
上手だった。
そんなことないですよ。
返しもうまいですね。
いやいや、
先輩たちのラジオの様子、まあ、初めてスタジオで見たと思うんですけどね、まあ、このスタジオの雰囲気とかもそうですし、やってる様子見てどうでした？
楽しそうだな。
よかった、そう見えて。
結構先輩がたくさん喋られてるんで、いや、すごいなと思いました。
来年楽しみにしとかなと思います。僕の後輩になるかもしれないんで ね。ぜひ来年かな、ラジオ班来てやってみようかな。やってみてほしいなと思います、ね。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は大谷大学2回生の藤木拓磨と、
3回生の井上健と、
1回生の神道裕太と、
1回生の池谷由衣、
そして教員の赤澤清隆でした。
また来週、
さようなら。